はい、こんにちは、中西です。今回はですね、自民党の総裁選について、私がつらつらと思うところを語っていくシリーズ音声の第3弾となりますね。はい、第1弾はまあ簡単におさらいしますと、まあ自民党の総裁選ね、今回十数人出るんですけれども、もうこれ候補者見ると絶望しかないんじゃないかというようなお話でした。はい、まあ、唯一その時にね話した内容としては、高市早苗さんが、積極財政派ではありますよということで、それ以外の人は全員ね、緊縮派になるんですね。でただ高市さんは消費増税を、絶対ねしていかなきゃならないというね、筋金入りの増税派というね、とんでもない爆弾を抱えていると、はい、いうことなんで、まあ一応保守派って言われるね人たちには高市さんすごい人気なんですけれども、で実際その国家観とかを見てもですね、日本人のためにね、よくしていかなきゃいけないと、日本の国をね強く、まあ、豊かにしていかないといけないというね、この辺の、真っ当な普通の感覚ですね、これはしっかり持っておられるしいいんだけれども、そして積極財政の、ね、方向性ではあるんだけれども、なぜか増税派というね、消費増税を10年前から、主張している筋金入りの増税派なんですね。でも訳がわからんということで、まあ、だからそんな人は押せないというか、そういう人がじゃあ総理大臣になっても財務省とはもう到底戦っていけませんよというね、絶望しかないと。だから唯一今回の総裁選でね、うまくいく、ね、日本が良くなるパターンがあるとしたら、高市さんが総理になって、かつそのね消費増税というね、しなければならないというもうわけのわからない認識を、参議院議員の西田昌司、さんというね方が、おられましてね、自民党のね同じ積極財政グループの中で、まあ老舗の方です。老舗っていうとちょっと変ですけれども、まあ昔からその正しい財政観ね、貨幣感を持って、多くの国民に訴えてきた方がいるんですね。西田昌司議員という方ね、税理士の方なんですけれども、で、まあ、この方と同じグループに属しているんで、その方からちゃんとレクチャーを受けてもらうと、消費増税になったりデフレの今の状況で、でも論外なんだって当たり前のことをちゃんと理解してもらうと、もうそのパターンしかないですよという話をしました。ただそのパターンしかないけど、そんなのね、この後に及んでまだ消費増税なんかね主張しているような人はもう無理だろうと、でも奇跡でも起きない限り無理だろうという形で、まず第1弾が終わりました、音声のね。で、第2弾、別に撮るつもりはなかったんですけどね、すっかり忘れてたことがあって、これが素晴らしいぞということでね、追加音声として第2弾をお届けしました。前回ね、1時間ぐらい確か話したと思いますけれども、でその内容はもう、これもポイントだけまあ言いますと、要は、青山茂春さんをすっかり忘れてたという話ですね。で青山茂春さんが総理候補に今回なっていたにもかかわらず、それをすっかり抜け落としていて、でこの抜け落としていた理由もいくつかありましてね、まず彼は参議院議員だというのもありますし、まあ、以前から青山茂春さんの情報収集はしてましたけど、たまにしかしてなかったんです。でその理由は彼の財政観とか、経済に対する理解をね一回チェックしたことがあったんですけれども、ちゃんと根本的に理解しているレベルではなかったのを確認できたんですね。ちょっと何年か前でしたけれどもね。だからちょっとこの人から情報収集してもあんま意味ないなと思ったんで、僕の場合は、経済面の方の情報収集をね中心にやるっていうタイプなんで、ちょっと青山さんからあんまり話聞いてもいまいちだなと、レベル低いなみたいなちょっと思っておりました。はい。で、ところがですね、今回、まあ、立候補されていた。でにもかかわらず、マスコミが省いていたんですね、彼だけ。でそれが原因の一つでもありますね。はい。でそれをどういう形だかちょっと忘れましたけど、まあ彼が出てきているっていうのを知って、で彼の記者会見1時間ぐらいありましたが、これもしっかり聞いてですね、で結論として、非常に素晴らしいという、まあ簡単に言うと青山茂春総理待望論というね、はい、まあそういう感じの音声を前回お届けしました。はい。で今回第3弾なんですけれどもね、まあ、これも前回の補足に近いような音声なんですけどね、ある番組をねちょっと今日見たんですよ。はい。でそれについてちょっと思うところをね言いたいんですけど、まあ結論だけ言うとね、方向性だけ言うとあれですね、朗報、まあいい感じですね、いい方向の話ですね。はい。まあ、このね総裁選って本当、日本のね未来を大きく左右するとんでもないね大事な、選挙でもあるにもかかわらずですね、 はっきり言って絶望しかないようなねメンツだらけなんで、まあ、これはねこれまで解説 してきましたけれども、うん、その中でね、まあ、ちょっとした希望がね、まあ、出てきていると、うん、とはいえトータルとしてはやっぱりまだ絶望感しかないんですけれども、まあ、その辺のね、まあ、希望もあるんだよという話の補足という感じなんですけどね、うん、でじゃあ何を見たか、これね、ワイドナショーですね。まず結論でワイドナショーね、僕多分今年入って初めてか、あのまっちゃんのなんか事件がごたごたがあった年初にちょっと見たかもしれないんで、まあ多分半年ぶりとかかもしれませんけど、まあとにかくこの半年ぐらい、半年は全くまず見てませんでしたね。うん、で、なんかたまたま YouTube のおすすめに出てきて、で、それ、今日の放送だったので、多分それで出てきたんでしょうけど、で、それをちょっと見てみたんですね。で、見る目的はもう一つです。はい。青山茂春さんを取り扱ってるかどうか、この確認のためだけにチェックしてみようと思って見てみました。はい。まあ、あのタイトルがなんかもう自民党総裁選のね、テーマが入ってるっていうのが、あのサムネとかで分かったんでね。これでね、それまあ見たんですけどね、まず驚いたのが、あの西川貴教さんがね、TM レボリューションのね、出てきました。出演者におられたんですね。で、あの西川さんというとですね、私、あの滋賀出身でですね、もう滋賀県の中ではヒーローであり、もう偉人レベルでね、西川さんは本当にね、滋賀県民からもう超愛されている、人で、滋賀県知事に立候補したらもう、120% の確率で知事になっちゃうんじゃないかっていうぐらいね人気の方なんですけどね、まあ、全国的にも人気のねあの方だと思いますけれども、特に滋賀県でいろんなあの活動とかもされててね、僕も彼の滋賀県のライブとかも行ったことあるんですけど何回か、うん、だけどあのやっぱ彼はねそのいろんな意味で素晴らしい方だと思いますよ、うん、ただ今回ちょっと嫌な予感したわけですよ。そのテーマが自民党総裁選を扱うと番組でね、でしかもワイドナショーってもうろくでもない番組も偏向報道隠蔽で虚偽の報道をしまくってきましたから、これまでもうその証拠ならいくらでも説明できますけれどもね、まあ、そういうね、当初ね、まっちゃんとねこう東野幸治が2人でこうやりだしたみたいな時はなんかこのタブーに切り込んでねちゃんといろんなこと言うんじゃないかって若干期待したこともあるんですけれども、まあ見るにつれてどんどんもう隠蔽しまくる番組だっていうことははっきりしてきたんで、うん、まあ、それでもう見る気になくなってね、ずっともう距離を置いてたんですけれども、もうなんですが、でだから基本的にもう番組としてしょうもないと思ってます、僕悪いけど、うん、もうたまにこうやってチェックする時もあるんですけど、まあ本当に薄っぺらいし、あの真実を言わないし、切り込むところを切り込まない、都合の悪いことは隠蔽する、そういう番組なんですね。はい。なので西川さんが出てても、あの僕は西川さんのことは大好きですけれども、自民党総裁選でね何言うかねちょっと不安だったわけです。しかもね、僕は西川さんのその活動とかはあのちょっと知ってますけれども、どういうことされてるかね、滋賀県とかでもね、だけどその政治に対する見解ってほとんど聞いたことなかったんですよね、うん、でまして国政ですから今回西川さんはまあその滋賀県の活動とかありますけれども、うん、でたまにこうなんか知事になるのかみたいなね冗談でこう喋ってる話とかはありますけど、実際に政策面で彼がどういう考えを持っているかとか全然聞いたことなかったんで、だからちょっとねワイドナショーに出てて、でかつ自民党総裁選のテーマを、ね、彼が語る何を語るのかと、多分まあ構造的にねあの番組で語るとしたらもうあの薄っぺらいことしか言えないだろうなと、もしくは下手したらもう間違ったねあのことを言い出すんじゃないかとかね、まあその間ちょっと心配してたわけです。だって大好きなねタレントさんがねあのろくでもないことを言ったら単純にこうがっかりするじゃないですか、ね、だから不安だったわけですよね、うん、ところがね、まあ、いざそのコーナーになって自民党総裁選のねコーナーになったわけですけれどもね、あのねまずねその自民党総裁選のコーナーに入ってすぐ分かったのが、青山茂春さんやっぱり省いてるんですよワイドナショー、まあ、ワイドナショーというかフジテレビの方針でしょうけどね、うん、今回の候補者って言ってね顔がバーで、ね、出るんですね、顔と名前がね11人の名前が出てました。はい。その中に青山さん抜けてるわけですよ。めちゃくちゃだろうと、ね、でその後その FNN のなんかアンケート調査か何かで総理にふさわしい人ランキングみたいなのを出したわけですね、ワイドナショーの中でね。で1位から12位まで出てるんですよ。でさっきは11人しか出てないってね、そういうあの番組をねそういう表情を出しておいてですよ。で次にそのアンケート調査、次期総理にふさわしい候補者でランキング12位まで出てて、その中には青山さんがしっかり入ってたんですよ。 ちょっと何位だったか忘れましたけど、なんかビリとかではなかったですね。割と上位でもなかったですけどね、真ん中より真ん中くらいかな、なんかそれぐらいに、まあ、入ってたわけでね、10人にね。それアンケート調査取って青山さんがこのアンケートの結果としてこう出てきたら、さすがに名前を載せないと、ね、仕方ないだろうということで出てたんでしょうけど、そこに12人名前出してるにもかかわらず、ね、その今回の候補者っていう風なリストが表示されるときには青山さんだけ省いてるわけですね。めちゃくちゃだろうと思って、報道として。ほいで、でまあもうその時点でもやっぱ相変わらずだなと思ってね見てたんですけれども、でね、その前出演者一人一人にね、まあ、コメント聞いていきますよね、司会の東野浩二さんがね。俺ね、まあ我らのね西川兄貴がね何を言うんだろうと思って、まあちょっと聞いてたわけですよ。うん、そしたらね、いきなりね、あのこう言ったんですね。青山茂春さんがあのどこのメディアでも出してないのおかしい気がするんですよねみたいなね、ちょっと正確な言葉とか忘れましたけど、この趣旨のことを言ったんですよ。青山茂春さんをもうどのメディアでもね報道 してないと、これおかしいでじゃないですか的なことをね言ったんですよね。と思って、それ誘拐だマジかと思ってねいやこれ言うのすごいと思いますよ。ましてワイドナショーみたいな、ね、クソ番組にね出てね、その番組内で言うってすごいなと。で西川さんがその話をまあしばらくちょっとしてね、青山茂春さんがで、ね、カットされてるというような話をしてたら、なんかその編集でですけれどもね、あの番組生じゃなくて、あの 録画でしょ、だから編集でその西川さんが話してる間は青山さんの顔をボーンと出してるんですけどね、そんなもんね編集で出しただけで、追加しただけで、スタジオでねコメンテーターの人たちが見ている VTR では省かれてたわけですよ。だから西川さんが想定外のねコメントをしてしまったから、後から追加でね青山さんの顔をボーンと入れたっていうのも明らかなんですけどね、見てて、うん、でそれを言って、そしたらね、政治コメンテーターの岩田なんとかさんという女性の方が、政治ジャーナリストか、政治ジャーナリストの岩田なんとかさんという女性の方がいたんですよね。でそしたらその人が言うには、青山さんは、推薦に20人を集められるかどうかわからないからみたいなことを言ったわけね。それ誰のフォローをしてるんですかっていう話なんですよ。っていうのも、推薦に20人集められないのは、別に集められるかどうかはっきりしてないのは青山茂原さんだけじゃないわけですね。他にも何人もいるにもかかわらず、ね、青山さんだけが省かれているんだから、それは青山さんが省かれている理由にはならないわけですよ、ね、そんなことを言っても意味がないにもかかわらず、なんかまるでね、その青山さんだけがその推薦に20人集められていないからっていう、なんかフォローをしてるみたいなねことだっていうことしか言わなかったんですね、その政治ジャーナリストの岩田さんっていう人がね。なんじゃこいつと思ってね、正直、うん、あもう絶対なんかメディアに、飼いならされてるようなタイプのジャーナリストだろうなと思って、うん、というのも、まあ、ワイドナショー自体が隠蔽体質のある番組っていうのは確定してるわけですね、うん、であれば、都合の悪いことを言うジャーナリストを出すわけがないんですよ。なので、絶対に都合の悪いことを言わないという保証のあるジャーナリストしか出さないわけですね、うん、でこれは後から分かったんですけれども、僕その岩田さんって政治ジャーナリスト、どういうキャリアの人か全く知らなかったんですけど、まあまあ絶対そのメディアから悪い意味でねこう信用されて出てるようなあの人だろうというふうに思ってたところ、その後ね分かったのは元 NHK の人らしいですね。うん、なんかね香港さんが言ってたんですよ。あの香港さんいますよね、あの方がね言ってた。あ要はその香港さんも今回 その西川さんがねワイドナショーで発言が素晴らしかったっていうそういう動画を出してたんですね。でそれをもうちょっと見たんですけれども、そしたらやっぱりね、岩田さんはそういうねなんか NHK にいた人だということで、ちょっと NHK のアナウンサーなのか制作の人なのかちょっとよく分かんないですけれどもね、どこにいたか、まあ、だけど NHK の人だっていうことだったので、まあ、そうであれば辻褄が僕の中では合いましたわね。うん、つまり NHK ってね、今回これ前の音声で説明しましたけれども、今回青山茂春さんだけがどのメディアも省いている、でこの流れっていうのはどっから来てるかっていうと、実は NHK が青山さんだけを出してないからなんですね、うん、というのを、まあ、民放5社のね、政策の、まあ、上部の人とつながりのある、政治家の人が直接聞いた話として、 でその政治家の方は青山繁晴さんと等しい人だったので、そこから漏れてきたんですけれども、まあ、要はその民法の上層部の人は NHK が青山さんを省いてるから我々も省いてるんだということを言ってたということなんですね。うん、まあ、そういう体質なんでしょうね。 NHK が出してないから自分たちも出さないでおこうみたいなね、うん、なのでそういう体質の NHK にいた人なわけですよ、うん、であればワイドナショーのね、その制作あるいは上層部の人たちフジテレビのねからしても安心感があるわけですよ。つまり NHK の中にいた人だから、そういうね、どこのポイントを言ったらやばいかとかね、分かってる人だろうというところで、その辺の信用があるっていうことは容易に推測できるわけですよ。うん、だから国民とか視聴者からしたら、まともに真実を言わない人っていうね、ことになる可能性は非常に高い。で現に今回ね、青山さんだけを省いていた理由をね、そんなことしか言ってないわけで、そういう1000人以上に集められてないとかね、そんなわけないでしょっていう話なんですよ、ね、でこれも前の音声で言いましたけれども、青山さんは、明確にですね、財務省と対峙しますということで、もうしっかり言葉に何回も言って会見でね喋ってます。はい、なのでもうそんな人はメディアからしたら危ない人に決まってるわけですね。はい、したがって要は青山さんみたいな人が総理大臣になったら都合の悪い連中が腐るほどいますから、まして特に財務省にとっては都合が悪いわけですから、絶対に総理にしてはいけないわけですよ、ね、政権にとってもそうですし、メディアにとってもそうなわけですね、うん、なので青山さんはの存在すらもう省いているっていう、この状況があったということですね。だからその辺の話をね、普通に僕みたいなど素人にも分かることですよ、青山さんの会見見たら。で政治ジャーナリストはそんなこと一切言わずに、彼は20人集められるのか分からないからっていうね、論拠にならないことしか回答しない、それは西川さんに言ってたわけですけどね、うん、というね、まあ、だから政治ジャーナリストは正直本当なんていうかな、メディアに飼いならされているような人だろうだなっていうのは僕の中の、まあ、判断ですね。あんなことしか言えないんだったらね、うん、で西川さん もう一つね、いいこと言ってたんですよ。小林孝之さんについて触れていたんですね。で小林孝之さんっていうのは49歳で元財務省の官僚の方ですね。で、進次郎さん、小泉進次郎さんが43歳ということで、この2人が40代の若手の候補者として注目をされています。で、注目されている理由はね、まあ、若いっていうのはもちろんそうなんですけれども、なんで、この若い2人が注目されているかというと、自民党としてはですね、もう岸田政権で非常にその国民の怒りを買ってしまって、国民がその裏金問題とかでですね、もうこの人たちは犯罪者集団だというふうに認定していて、自民党をね、全部をね、だからもう自民党に対する評価がもう著しく悪くなっていると。なので、まあ、政権交代が起こる可能性が非常に高まっているっていう状況なので、自民党としてはですね、今回のその総裁選によって、ガラッとイメージを変える必要があるということですね、うん、でイメージを変えて、この総理大臣なら何か新しいことをやってくれるかもねって思わせたいと、うん、でそのためにはこれまでと全然違うという雰囲気を、ね、分かりやすく出さないといけないということで、まあ、年齢を、ね、若くすることで見た目もなんか若くなりますしね、先日の都知事選の、ね、石丸ヒーバーを見ても分かる通り、なんかこう新しい40代ぐらいの人がなると出てくるとね、なんかこう新しい風が吹くんじゃないのみたいなね、もうそういうね、もう薄っぺらいところでしか見ない人がめちゃくちゃ多いので、そういう形でイメージ刷新を図ろうということを考えているわけですね。で、その中で今筆頭に上がっているのが若手のこの2人、進次郎&コバホークと呼ばれてますけどね、小林さんね、小林孝之さんですね、うん、で、このまあ、2人はその若手としては注目されているんですけれども、実はまず進次郎さんは緊縮財政派なんですね、はい、で報道でね、このワイドナショーの報道の中で、どう言ってたかっていうとね、この11人の中で青山さん省かれてますけれども、青山さん省いたこの11人の中で積極財政派は2人しかいないと、うん、それは高市さんと小林さんの2人だっていう、こういう、ナレーションで報道をしていたわけですよ、ワイドナショーの中でね。もうこの時点で実はもうめちゃくちゃなんですわね、うん、それはまあこれまでの音声聞いていただいた方は分かると思いますけれども、まず高市さんはね、最初にお話しした通り消費増税の人なんで、 厳密に、ね、その積極財政グループには所属してますけれども、もうこれ筋金入り の、その財政健全派に近いわけですよ。増税しなきゃならないってもうめちゃくちゃなことを、ね、考えている人なんで、だから積極財政といってもものすごい爆弾を抱えているっていうね、こんなのちょっと調べたらすぐ分かることなんで、この程度のことを報道しないといけないですし、しっかりとね、うん、そういうリスクもある積極財政派の人なんだってことをね、ちゃんと言わないといけないし、その番組内にいたね、政治ジャーナリストの人もね、そこ言わないといけないんだけど、そこは触れないわけですね。触れないのか知らないのか知りませんけれども。で、もっと問題なのはね、小林鷹之さんですよ。で、彼を積極財政派にして入れてね、で、鷹之さんと小林さんのこの2人が唯一の積極財政派なんだ、なんていうことをね、ワイドナショーの中で報道しちゃってるわけですね。うん、でこれがいかにおかしいかっていう話なんですが、その要はまず小林鷹之さんは元財務官僚って、もうこの時点でもうめちゃくちゃ怪しまないといけないわけですよ。元財務官僚なのにね、その財務官僚を辞めて政治家になった途端にですね、ちゃんとした財政官で積極財政派に転じるなんてことはね、普通まずありえないんで、大丈夫かこの人はっていうことで疑わないといけないね。で、僕は当然最初から疑ってたんで、まず過去彼のこれまでの、ね、発言等を調べました、はい。で、これは前回の音声で言いましたけれども、まあ、結論言うと、その小林鷹之さんっていうのはもう完全に、財政健全派、つまり緊縮財政派ですね、はい、の人間になります。つまり財務省と全く同じ路線の考え方ですね。財務真理教信者です、はっきり言うと、はい。で、それはもう彼がこれまで書いてきた原稿も読みましたけれども、その文面にはっきり表れてます。もう明確に財政健全派です、はい、否定しようがないです。小林鷹之の手紙っていうのもね、書いてましたけれども、それの中でももう完全に財政再建派ですね、はい。で、あと、財政健全派推進本部っていうのが自民党の中にね、グループとしてあるんですけれどもね、ここに岸田総理だとか、そういう財政健全派の、要は財務省とベタベタの人たちが集まっているグループ、ここに所属してます、小林鷹之さんは。で、これと対局にあるのが、高市早苗さんね、で、あと参議院の西田昌司議員とか、こういう人たちが、財政政策推進本部っていうね、まあ、ちょっと名前似ててややこしいんですけど、この要は積極財政派のグループっていうのが自民党内にあるんですね。で、こちらには高市さんはいるんだけど、小林さんは所属してません。で、小林さんが所属しているのは、さっき言った財政健全化の方なんで、もう明確に財政健全派路線の緊縮派の人なんですよ。ね、で、しかも、またそれとは別に、この若手がね、集まるグループ、積極財政派のグループっていうのもあるんですけど、そこにも所属してません、小林さんは。つまり、もうこのいくつかのね、この今言った、彼の言動を見れば、もう確実に、もう財務省路線の、緊縮派の人間なんです。緊縮思想にもう完全に染まった人間です、はい。ところが彼は、記者会見、立候補した時のね、今回の自民党のね、総裁選に出るという記者会見の中で、そこのことを、うまく隠してるんですよ、はい。要はなんか積極財政をね、するんちゃうのみたいな、なんかするかもねみたいな雰囲気を醸し出して、会見していたようでね。で、本当は筋金入りの財政健全派にもかかわらずそこを言ってない、はい。で、なんで言ってないかっていうのは、こんなのもう簡単に分かりますよね、つまり、緊縮財政派であるということを強く訴えたら国民受けが悪いから、ね、それによって自分が、まあ、政治家生命も危うくなるとかね、あるいは総裁選に出ても落ちるんじゃないかっていうね。だから要は国民受けが悪いだろうから、そういう批判を浴びないために本来の自分の思想を隠して会見に臨んで喋ったということですよ、ね。その疑いが極めて強いわけですね、うん。どう考えたって、その可能性が非常に高いとしか言いようがないですね、うん。だからその意味では、まあ、うまいっちゃうまいですけれども、国民を舐めてるというか、まあ、ある種の嘘つきとも、ね、言われても仕方ないと思いますよ、うん。だからもうまず彼は今言ったように、もう筋金入りの緊縮思想に染まったカルト信者です、はい。財務真理教信者です、はい。だから彼が今その会見とかで積極財政派を匂わしていたとしても、ね、そんなのは、総理になった途端にですね、もうバーンと翻してですね、これまでの意見を翻して途端に緊縮財政やりまくるに決まってるんですよ。岸田総理を見ても分かるじゃないですか。岸田総理は所得倍増計画だとかね、令和の所得倍増って言ってましたよね。で、あれ結局すぐなくなっちゃいましたよね。で、倍増といっても2倍ではないとか言い出したりね、資産所得倍増だとかって言ってね、資産に話が変わっちゃったりね、うん。 最終的にはもうなんか金融資産のなんか倍増だとか投資だとか言い出してね、もうめちゃくちゃもう詐欺師のやってることと同じなんですよ。ね、中間層を分厚くするんだとか言ってましたけれども、結局そのなくなっちゃいましたよね、いつの間にかね。もうバリバリの緊縮財政になってるわけですね、うん、つまり総裁選の時ってそういうその国民受けのいいね、きれい事を言うわけね。つまり何が正しいか実は分かっている、国民にとって何がいいか分かっている、それをそういうことをうまく打ち出して、で実際に総理になった途端にバーンってね、これまで言ってきたことを翻してしまうというね、もう本当詐欺師と言っていいんじゃないの。逆になんでこれが詐欺で逮捕されないのこの人たちと思いますけど、民間だったら普通に詐欺でしょこんなの、うん、でだから小林さんは極めて危険な積極財政派というよりも積極財政を匂わしている緊縮財政派なんですよ。そんな普通にわかるじゃないですか。少なくとも僕分かりますよ。これなんでこのメディアの、ね、人たちが、あるいは政治ジャーナリストがね、そんなこと分かってないの、うん、っていうことなんですよ。でね、ここでその我らが西川貴教兄貴がね、本当ね、いいことを言ったんですね。要はその、まあ、この話がワイドナショーの中で、ね、でその要は小林さんは積極財政派で、小林さんと高市さんのこの2人が積極財政派みたいな、財政派っていうようなこのナレーションがあった。でしばらくした後に、西川貴教さんがコメントを求められてですね、でどう言ったかというと、いや小林鷹之さんは元財務官僚ですよねと、で元財務省にいた人なんだから、 この人は疑わないといけないんじゃないですか、本当に積極財政の人なのかどうか怪しいんじゃないですかっていうね、まあ、ちょっと正確に忘れましたけど、あの趣旨としては、あの意図と言葉の、ね、内容としてはこういうことを言ったんです。要は小林さんは元財務省の官僚なんだから、積極財政派といってもそれを、ね、そのまま真に受けちゃダメでしょうと、危ないんじゃないかっていう、こういうことを言ったわけですよ西川さん。すごくないですか西川さん。これ言えるって相当すごいですよ、うん、だって政治ジャーナリストすら言ってなかったからね、そこにいた、うん、でその政治ジャーナリストね、西川さんがこれねやばいこと言ったわけですよ。要はその番組の中でね、これ多分東野幸治さんとかはもう絶対分かってます。あこれ西川さんやばいこと言ってるみたいなね、危ないこと言ってるってね、なんかニヤニヤしてましたけど、彼ももうあの東野幸治さんは全部分かってますからね。彼はもう積極財政とかどころの話じゃなくて、正しい財政観まで全部分かってますから、なんか正義の味方の司会者も確かしてるんでしょ。であそこにはもう高橋雄一先生だとか、あの藤井聡教授とかね、あの人出てますから、もうそんな本読んでもう全部彼は分かった上でうまく立ち回ってるんですよ。だから東野幸治さん、あの人本当ね狡猾だわ、こう立ち回りうまいわなって思うんですけど、まあそれはいいや彼はでね、その要は西川さんが結構やばいとこ踏み込んだこと言っちゃったわけです。小林さん元財務官僚だから積極財政で怪しいんじゃないって。だって番組の中でね、その小林孝之さんは積極財政派のね、2人の中の1人だというふうにちゃんと報道をしてるにもかかわらず、その報道の内容に反することをコメンテーターが言ったわけですよ。まあ厳密には反してないけど、疑った方がいいんじゃないか的な言い方だったから、違うとまでは言い切ってないですけれども、本当は違うんですけどね、うん、だけどその内容を番組が出したその報道内容を、否定する方向の話をするって、なかなかね番組に出ている人間として言えるもんじゃないと思いますね。そしたらその政治ジャーナリストのね女性の岩田さんがね、何だったっけな、なんかそのいいとこつきますねみたいなこと言ってね、なんかもうちょっとイラッとしたけどね、その言い方に。西川兄貴がやばいこと真実を言っちゃったから、そこに乗っかってね、乗っかってね言ってきたみたいな感じだったんですよ、うん、いや最初からそれあなたが言わないといけないんじゃないの、政治ジャーナリストならっていうふうに思うんだけれどもね、まあ、つい西川さんが本音を言っちゃったから、本音というか真実をみたいなところをねついちゃったから、もうこれは、ね、ほっとけないから、ね、うまいこと言いますねみたいなことをねこう言ってたんだけど、相槌でね、うん、いやいずれにしろね、この小林さんは本当に元財務官僚 で筋金入りの財政健全派と言い切っていいです、はい、でそのことをメディアがまず伝えないといけないですよね。いくらその小林さんが会見でね、なんか積極財政っぽいことをね言ってても、そうじゃないっていうことを僕ですらすぐ分かったのに、怪しいっていうのはね、うん、それをまあメディアはもう分かった上で積極財政って言って彼を押し上げようとしてるかもしれませんけどね、うん、
で、あるいは見抜けてないのかもしれませんけどね、彼のその嘘をね。うん、まあいずれにしろ報道は本当めちゃくちゃだと思いますね、この総裁選のね、この小林さんと高市さんがの2人が積極財政派だって、2人とも怪しいんだってのを何回も言いますけどね。うん、でそこに切り込んだ西川さんは素晴らしいと思いますね。さすがだなと思いますね、兄貴ね。いや、さすがだなというか、ここまで言える人だと思ってなかったですから。うん、でね、西川さん、もう一個ね、いいこと言ってたんですよ。その報道でね、政策を全く語ってないよねっていうことも言ってましたね。うん、まあ、つまり、政局ですよね。うん、その誰が総裁になるんだとかね、その裏の駆け引きだみたいな、だからこんな話ばっかり報道するでしょ。その石丸伸二さんの時もね、都知事選の時もそうでしたけれども、その石丸さんの、まあ、アンチもいっぱいいましたし、支持者もいっぱいいましたよね。うん、で僕この、ね、両方のね見解 見ましたけれどもね、たくさんもう恐ろしいと思ったのはね、そのアンチも支持者も本当に誰一人としてね、政策について語ってませんでしたからね。うん、だから石丸さんのその人間性だとか、その会見でのなんかこう言い回しというか、会見で の受け答えとかね、だからなんかその辺ですよね。そんなところばっかり、コミュニケーションに関する部分で、これでなんかこの人は信用できんとかね、うん、なんか傲慢だみたいなね、なんかそんなところ、人間性の部分でしょうかね、そこばっかりフォーカスしてるんですよ、支持者も、アンチの人もね。うん、でそうじゃなくて、石丸さんがダメだっていうんであればね、それ政策面をまず、ね、みんな見て判断しないといけないでしょっていう話で、これもまあメルマガの方でかなり詳しくね書きましたけれども、まあ、ポイントだけ言うとね、例えば石丸さんであれば、彼ね絶対ダメなんです、政治家にさせちゃいけないんです。でそれは人間性的な話もね、まあ確かにそうかもしれません。うん、でだけどね、それ以上に圧倒的にダメなのは、新自由主義者なんです彼。うん、もう移民政策推進だし、水道民営化とか推進しようとしてるし、ね、でしかも緊縮財政派です、増税しなきゃいけないとか言ってる、消費増税必要だとか言ってる、もうバカです、はっきり言っちゃって、あ、言い過ぎたかな、ちょっと毒舌ですいませんけど、いやもう政治家になろうとしてる人がここまで明確に間違ったことを、ね、言ってるんだったら、これは国民にそこまで批判されても仕方ないと思いますよ、僕は。うん、あ、いずれにしろね、まあ、その石丸さんはね、これ例えとして言ってますけれども、石原さんは、政策面を見ればもう論外です。そして絶対に政治家にさせてはいけない。うん、だって緊縮財政と新自由主義のこの2つが日本が30年衰退した根本の原因中の原因なんですよ。それを未だに信じ込んでいるような政治家、うん、もうこんなの本当に論外です。はい、という意味でね、考えたときに、ただこの視点で語っている人が専門家の中にも学者の中にも、有識者と言われる人とかコメンテーターの中にもね、誰もいませんでしたよ。石丸さんが新自由主義で、緊縮財政だからダメなんだって言ってる人いたら教えてください。僕全然全くいなかったですよ。 99.9% はもう彼の人間性の話ばっかり、うん、で否定されてましたけどね。特に選挙終わった直後のね、インタビューの受け答えからね、あたりから、うん、でその後テレビでまた出まくってね、好感度アップやってましたけれども、うん、だから政策を本当にみんな見ないんだなっていう、ここの問題意識は僕の中で問題意識というかね、もう危機意識に近いですけれども、政策を本当に誰も見ないんですよね。うん、でやばすぎると思うんですね、この風潮が。で僕はずっと思ってたんですけど、西川兄貴がですね、このことを言ったんですよ。政策をね、今回のその総裁選についても政策を本当に誰も語らないですねというような趣旨のことを言っててね、それがいかに問題かっていうことをね語ってたんですね。いやこれ素晴らしいと思います。はい、本当にその総裁選のなんかね、その一人一人はどういう人間かとかね、裏でどういうことが動いてるかとか、なんかそんな政局の話とかに、なんか政治家の人間性のね話とか、なんかもうひどいのは新次郎公文がどうとかとかね、もうそんな話ばっかり。でそういう話をしちゃいけないとは思いませんけど、政策を全くね見ないで判断したら、そんなもんもうまともな判断できるわけないじゃないですか。なのに、メディア特にテレビの報道ではもう本当に見事に語りませんからね。でそこを西川さんがもうしっかりと、指摘していたわけですね。いやー、なんていうかな、コメンテーターですからね、時間も限られてるでしょうし、しかもね、ああいう番組出るわけですから、本来言っちゃいけないこといっぱいあるわけで、そこを乗り越えて国民にとってが ね、知らなきゃならないことをね、彼は3つ切り込んで言ってましたよね。ちょっと最後のまとめみたいになりますけれども、まあ、1つはまず青山茂治さんを、ね、徹底的に省いているメディアが、ね、全テレビ局が省きまくっている、存在していないかのようにしているわけですよ。そして彼こそが本当の積極財政派なんです。これまだ言ってなかったですけどね、まあ、これ前の音声では言いましたけれども、ね、もう一回、復習で言うとね、そのさっき言ったようにワイドナショーが報道しているように積極財政派が高市さんと小林鷹之さんなわけないんですよ。彼ら2人とも、特に高市さんは積極財政派の方向ではあるんですけど、増税の認識を持っているから極めて危険な爆弾を抱えた、積極財政派です。で、小林鷹之さんは積極財政派のふりをした、もう緊縮財政派です、ね、だからこんなのを2人が積極財政派って言っちゃダメなんですよ。で、本物の積極財政派は1人だけです。で、それが青山茂春さんです。そしてところがその青山茂春さんは本物の積極財政派であるだけに財務省と、もう完全に戦争することになりますし、そもそも、財務省とズブズブの、ね、メディアからしたら、特に NHK なんかそうですけれども、もう、存在すら消したいということで報道をカットしまくってるっていうね、こういう大問題が存在しているわけですよ。ところが当然そのテレビに出てる人たちは誰もそんなこと触れない中でですよ、西川貴教兄貴はそこにいきなり触れたわけですね、はい、これが素晴らしい片言の一つです。今回ね、青山茂春さん、が、全てのテレビ局から、省かれてるっていうことが問題だっていう、ここを指摘した、はい、本当にこれ1点だけでもう大拍手ですね、うん、でしかも、もう2つ目はですね、小林鷹之さんね、この人は元財務官僚だろうということですよ、ね、でだから、彼は怪しいんじゃないかと、危ないじゃないの、本当に積極財政派なのっていう、この、その疑いの目をですね、視聴者にちゃんとこう伝えたわけですね。政治ジャーナリストは全くそんなこと言ってなかったですけどね、乗っかってはきましたけどね、彼が言ってしまった後にね、もともと言うつもり絶対なかったと思いますよ。だってそんなことを触れたら、ワイドナショーも出してもらえない可能性あるから。けど西川貴教さんはそこまで触れてもまた呼びますよね、ワイドナショー。だってまっちゃんとつ、ね、あのめっちゃ仲いいし人気もあるから、うん、まあ西川貴教さんはそこも計算した上でここまでならギリ大丈夫だろうということで言ったとしたら相当素晴らしいと思いますけどね、僕はね、コメンテーターとして、ね、優秀すぎると思います。頭良すぎたと思いますけれども、うん、ということで2つ目は小林さんが元財務官僚で怪しいというね、積極財政派と呼んでは良くないんじゃないかというね、ここを指摘した。こんなのね、触れてるタレントまあいないと思いますね、コメンテーターでもいないと思います、はい、そして、3つ目は政策をね、全然語ってないじゃないかと、報道してないじゃないかと、ちゃんと政策を、それぞれの政策をね、しっかりチェックしないとダメだろうというね、いうことを指摘した、はい、この3つね、全部今の国民に必要な情報なんですよね。それをね、ろくでもないワイドナショーの中でね、番組の中でちゃんと言ったっていうのは、いや本当にコメンテーターとして言うのであればもう、トップクラスというか、もう超優秀、うん、国民にとってこれほど素晴らしい政治コメンテーターはいないんじゃないかっていうね、政治コメンテーターじゃないですけれども、この要はコメンテーターとしてここまでちゃんと伝えたっていうのは、うん、もう最高評価を僕は与えたいですね。まあ、それはもっと本当はね、言うことはいくらでもね、あると思いますよ、真実はね。だけど、ポイントとしてちゃんと切り込んだ、うん、こんなコメンテーターなりジャーナリスト、テレビに出てる人間ではまあいないでしょうね。学者でも無理だと思います、テレビに出てる人間ではね。はい、まあ、ということでですね、まあ、今回その西川貴教さんがね、まあ、僕はそのたまたまワイドナショーがその青山茂春さんがね、その出てるか確認だけしようと思ってね、割と軽い気持ちでちょっと見たら、まあ、思った以上にね、僕の中で収穫がありましてね、西川貴教兄貴、滋賀県をね、誇る偉人、滋賀県のヒーロー、ね、そしてもうもしかしたら将来ね、滋賀県のこの知事になるかもしれないというねぐらいの素晴らしい方でしたけれども、これまで国政に対するね、彼の発言、全然聞いたことなかったですけれども、今回たまたまね聞くことができて、非常に素晴らしい、国政に出したとしても、国政の政治家に出したとしてもね、このだけちゃんと、要は国民に対する目線ですよね、うん、国民に対する本当に必要な情報、ね、真実をちゃんと伝えないといけないと、そして国民の生活を豊かにしていかないといけないっていうね、そういう考え方がベースにないと、こういうふうに切り込むことはできないです、絶対に。はい、だそういう目線が彼にはあるんです。それは行動とか滋賀県での行動をね、活動とか見ていても彼には そういうのね、メンタリティがあるって方だということは僕は非常に伝わってきてたんですけれども、まあ、だからといってね、国政のその思想、政治に対する思想が正しいとは限らなかったわけですが、今回、まあ、多分初めて彼の国政に対する認識を聞いた限りですね、非常に素晴らしい方だなということで、もう今のところ僕はまあ、これまでも西川さん大好きでしたし、推しに近かったですけれどもね、ここまでちゃんと言えるんであれば、もうこれは本当にもう国政に出ていただいてもいいんじゃないかなぐらいのねことでね、西川さん大絶賛の音声ということで、終わりにしたいと思います。まあ余談ですけれども、私今までまあ西川兄貴の主催する稲妻ロックっていうね、まあ、滋賀県内の大きなフェスティバルがあるんですけどね、フェスがね、音楽の。それは何回か行ったことはあるんですけどね。まあ、彼のライブとかももちろん行ったこと、もちろんって言ったらですけど、彼のライブとかは行ったことないですし、カラオケでも歌は全く、歌ったことはなかったんでね、今後はちょっとこう、西川さんの歌もね、このカラオケ印税が少しでもこう入って役に立てるようにね、西川さんの歌も歌っていきたいと思います。なんかありましたね。妖精たちが夏を刺激する、生足魅惑のマーメイド、ね、一回も歌ったことなかったんで、ちょっとね、西川さんに貢献するために、ホットリミットだったかな、あれちょっと歌ってみたいと思います、今度は。い、まあ、ということでしたので、何の話だったかよく分かりませんけれども、西川兄貴は素晴らしいというお話でした。はい、以上です。ありがとうございました。